瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週土曜日は暮らしの安全安心情報です。今日は瀬戸警察署生活安全課の田辺博則さんをお迎えして、ぼったくり条例の施行、薬物乱用防止、不法滞在についてお話を伺います。田辺さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。生活安全課の田辺です。
さあ、愛知県ではぼったくり条例が施行されるということですが、
7月1日、愛知県に新しく酒類提供等営業にかかる不当な勧誘、料金の不当な取り立てなどの規制等に関する条例、いわゆるぼったくり条例が施行されます。
愛知県では名古屋市中区の歓楽街でぼったくりが問題化していると聞いたんですが。
その通りです。平成26年8月頃から名古屋市中区栄地区にあるキャバクラやガールズバーなどで法外な料金を請求されたという相談が急増し、中には1人で350万円も請求されるなど、昨年末までに約1200件、請求額の総額が約1億9000万円に及ぶ相談を受けています。はい、警察としましても取り締まりを強化するなどしたところ、かなり減少はしましたが、相談はまだありますので、より対応を強化するためぼったくり条例を制定することになりました。
具体的にはどんな内容なんですか？
はい、主な内容としましては、キャバクラやガールズバーなどの営業に関し、店内では飲食代金などの料金を表示する、安い料金と偽った勧誘をしない、乱暴な言葉や態度で料金を取り立てない、客引きに連れてこられた客を店に入れないなど、ぼったくりを行う店でよく行われている行為を県内全域で規制し、違反した店に対し営業停止などの行政処分や公表を行います。またぼったくりが多発する栄地区を特別地区に指定し、この区域内の違反については懲役や罰金の罰則がかけられます。このほか、キャバクラやガールズバーなどに建物を提供するビルオーナーなどに対しても条例に違反しないよう適正にテナントを管理してもらう義務を定めました。
はい、これでどんどんね、また少なくなるといいですね。さあ、今度は薬物乱用防止ということで、警察での薬物乱用防止に向けた取り組みはどのようなものがありますか？
はい、薬物に関する正しい知識や薬物の危険性を知っていただくために、愛知県警ではお祭りやイベント会場などの薬物乱用防止広報や、小学校中学校などでの薬物乱用防止教室を常時行っています。
そういえば昨年は瀬戸物祭りの会場にもキャラバンカーが来てましたね。ところで、薬物乱用といいますと違法な薬物を使用することが思いつくんですが、他に薬物乱用といえばどのようなものがありますか？
はい、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの違法な薬物の所持や使用といったもの以外にも、医薬品の不正使用も薬物乱用といいます。はい、医薬品は正しい処方箋に基づいて服用すれば効果が得られますが、必要以上に多量摂取をしたり目的以外の使用をした場合には人体に害を及ぼします。
そうですよね。まあ、病院や薬局でも用法用量を守ってお使いくださいとありますよね。さあ、病気を治す薬も、まあ、使い方を誤れば体に害を及ぼすわけですね。
そうです。そして薬物事件はテレビの中のことだけではなく、現実には薬物乱用の魔の手が皆さんの身近にも迫っています。はい、特に最近ではインターネットを利用した販売などにより少年による薬物使用などの事件が増加しています。はい、精神的にも未発達で好奇心旺盛な少年たちは薬物の危険性に気がつかず、薬物乱用の世界に足を踏み入れてしまうことがあります。そして薬物は一度使用するとその依存性により使用回数や量も増え、やめられない状態になります。
恐ろしいことですよね。 さあ少年たち、どういったことがきっかけで薬物の世界に足を踏み入れるんでしょうか。
はい、喫煙や飲酒、それに夜遊びといった不良行為を常習的に繰り返すうちに、悪いことはしてはいけないという罪の意識が希薄になります。その中で飲酒や喫煙の蔓延感覚、延長感覚で薬物に手を出してしまうのです。薬物に限らず、万引きや自転車泥棒といった動機が単純で手段も比較的容易な犯行に手を染め、さらにエスカレートをして恐喝や強盗といった凶悪犯罪へ走るケースもあります。まあ、
確かにいきなり大胆なことはできなくても、徐々に小さなことを重ねていくうちに気がついたら大きな罪を犯しているわけですね。
その通りです。覚醒剤や大麻の乱用を繰り返す若者のほとんどがタバコの常習者であることから、タバコは薬物のゲートウェイドラッグと話される専門家もおります。
身近に迫る危険な薬物に対してどうすればいいですか。
恐ろしい薬物は、密売人が繁華街や路地裏、また大きな駅の周りなどで健康やダイエットに効果があるなどと言って偽って進めてくるケース、インターネット上で販売ケースがありますが、一番多いのは友人や先輩から勧められるケースです。はい、いずれも使う使わないは自分の意思によるところが大きいです。ですから薬物の危険性を十分に知り、たとえ相手が誰であろうと、どのような状況であろうと、断固拒否の態度を示すことが必要です。
はい、
最後に、薬物乱用はまともな社会生活ができなくなるばかりか、薬物を入手するために犯罪を犯し、自らの体だけではなく罪のない人を傷つけ、家庭の崩壊を招き、大切な人たちも苦しめるものであることを十分知ってください。
はい、では最後に不法滞在についてです。外国人による不法就労、不法滞在について教えてください。
はい、その前に基礎知識を一つ。外国人が日本に入国する際には、入国審査を受けた後、日本に滞在できる期間を定められて入国が許可されます。
はい、
この期間を超えて日本に滞在している外国人のことを不法残留者と言いますが、統計によりますと、今年の1月1日現在で県内に約6万5000人います。
たくさんいるんですね。
はい、このほか入国審査を受けずに入国した不法入国者も合わせると、不法滞在者は相当数いると思われます。はい、
不法に滞在している外国人は日本でどのように生活しているんですか。
はい、不法滞在者のほとんどが出稼ぎ目的で来日していますが、不法就労するだけではなく、窃盗や凶悪な犯罪を犯す者もおり、不法滞在者への対策は日本の治安を守るための重要な課題の一つとなっております。
そうなんですね。
外国人の不法就労問題に関しては、不法就労を斡旋するブローカーや不法就労者を受け入れる事業主の存在が大きな要因となっています。
そういう人たちがいるんですね。
はい、これらのブローカーや事業主の中には、いわゆる給料をピンハネして不法な利益を得ている組織や、過酷な労働条件の下で外国人を働かせている者も多く、外国人労働者の人権などの観点でも問題になっています。
いろんな問題が発生しているんですね。
そこで事業者の皆さんにお願いとお知らせがあります。外国人を雇用する場合は、働くことができる外国人であるかどうかを在留カードやパスポートなどを見て、在留資格などを確認していただきたいと思います。
身分証はコピーでも大丈夫ですか。
コピーは写真を貼り替えるなどの工夫が細工ができますので、必ず実物で確認してください。
わかりました。まあね、いろいろお話をしていただいたんですが、もっと詳しく知りたい場合はどうすればいいですか。
はい、愛知県警察のホームページをご覧になるのか、警察本部または最寄りの警察署にお尋ねください。
わかりました。ありがとうございました。今日は瀬戸警察署生活安全課の田辺博則さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。